ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューしますヒューマンラボのコーナーです。さあ今日は翻訳家の田島美希子さんにお越しいただいています。田島さんおはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて田島さんなんですけども、もともと熊本のご出身で。
はい、熊本に18までおりました。はい、で18から東京の方に来まして、それから15年間33まで東京の方で仕事をして、はい、でそれから熊本にまた戻ってきました。
もともとお仕事として、まあ、今日は翻訳家ということでねご紹介するんですが、はい、翻訳がご専門なんですか。
今はそのつもりでおりますが、最初はその東京にいる頃は日本語講師と英会話の講師をしておりまして、翻訳文字というよりもこう耳で聞いて喋る方が多かったんですけれども、はいはい、こちらに熊本に戻ってきてからやはりやっぱいろんな心境の変化もあったんですが、うん、英会話も教えつつ、あと文を自分で、まあ、書いてみたいという気持ちも少し出てきまして、まあ、実際その翻訳なので私の文というよりも英文を分かりやすいこう自然な日本語で伝えることはできないかなと思い、まあ、実際は企業の翻訳が多かったので、そんな文学的な要素はこう含めることはできなかったんですけど、興味があったのでいつかはこう本を出してみたいなと思いながらずっと翻訳家業をやってました。
なるほどですね。はい、さてそのね、田島さんがまあ出版された本というのがですね、まあタイトルは、ジェシカ16歳夢が私に勇気をくれたという本ですけどもね、はい、まあ、現代はトゥルースピリットというね、
はい、
本なんですけれども、これまずこの本の内容をちょっと教えていただけますか。
はい、はい、これは、2010年約3年前に16歳のオーストラリア人の女の子が、210日間かけて4万3000キロたった一人でどこにも寄らず、誰の支援を受けずというのは伴走する船もなくという意味ですね、単独で世界一周、はい、船での世界一周をヨットでの世界一周を行ったという話です。でそれにまつわるその出航までの年が若いので12歳で決意して16歳で海に出たんですが、それまでのその行き先と海の上での生活、戻ってきてから彼女の心境の変化も含めて描かれたドキュメンタリーです。
すごいですね、今の話だけども12歳で決意するって
、うん、早いですね。
早いでしょう。12歳で世界一周するって決めちゃったわけです。
決めちゃったんですよ。12歳で決めたので、12歳でもちろんポンと出れないから、彼女は12歳で海に出ようと決意し、それから準備を始めます。
はあ、普通12歳だったらもう今日の晩ご飯何食べようかなぐらいの話ですよ。
そうですね、普通は、まあ、彼女の家庭環境もあったと思うんですが、うん、ご家族全員でモータークルーザーに乗って、でオーストラリア中をこう旅行しながら暮らすというスタイルをとってらっしゃったので、まあ、海洋国家なので、うん、日本よりはそういう生活のハードルは日本よりはちょっと低いというか、まあ、それでも大変なことではあるんですが、うんうん、お母様がお勉強を教えて、で彼女はその自分の夢にもう焦点を絞り込んで、で12歳から親を説得するところ、まあ、説得というか信用してもらわないと海に出してもらえないので、信用を積み上げていくというところからまず始めていくんですけど、
これニュースにも確か僕なったんじゃないかなと思うんです。日本でもね紹介がありましてね、はいはい、なのでなんとなく僕もあそういえばそういうことあったなと覚えてたんですけれども、
はい、
でそれがまあもうオーストラリアでもものすごいもう、まあ、もうね若者のアイコン的存在に今彼女はなってまして、はい、知らない人はいないと。
知らない人いないです向こうでは、
ね、
はい、本もこの原作のトゥルースピリットというこの本もオーストラリアではベストセラーになって、で一応映画化も予定されてるんですが、彼女の名前を出せばオーストラリア人の方は皆さんああと あの女の子かと誇りに思ってるよというふうに話をしてくださるので、あのシンボル的な存在になってるみたいです。
そしてその彼女の、まあ、その本をね、あの熊本に今住んでらっしゃる田島さんが出会って翻訳するというのはどういう経緯、はい、きっかけがあったんですか。
はい、これ皆さんですね、最初にそこにすごく不思議がられるんですが、本当に偶然が重なってて、まあ、たまたまなんですけど、あの私がまあ本当に個人的なことでとてもこう精神的に落ち込んでる時期というのがありまして、まあ、それを見た友人が、あのこの本読んだら元気になるんじゃないのって、英語ぐらい読めるでしょって言って、仕事してるからって言って原作をポンと渡してくれたんですよ。まだ日本で原作買えなかったので、アマゾンで購入したのを、まあ、いいって聞いたから読んでみればって貸してとか、まあ、くださったので、それを読んでたら本当に元気になってきたというか、だんだんこういろんなことに対する勇気みたいなものが湧き上がってきて、もともと影響されやすいというのもあるんですけども、悩んでいたことは全く違うプライベートなことなんですが、読み進めるうちにこの本を自分だけじゃなく他の方にも読んでほしい、知ってほしいという気持ちの方がとても強くなってきて、それで翻訳してみようと、私は今まで自分にとっては一番ハードルが高いと思っていた出版翻訳を、この本とならば私はできるんじゃないかというふうに思って、それで行動を起こしたのが2年以上前ですね。はい、
じゃあ田島さん本人が、はい、もうこの本にまず感動しちゃったと。
はい、押されましたね。背中をグイッと押してくれて、すごくね、もう子供のように若い女の子なんですけど、あのそんな迷ってるんだったら、何でしょう、何かをするというのに怖がる必要はないというのが前編に流れてる話なんですけれども、ちゃんと準備をし、ちゃんとそれに取り組んで、できないと思われるものは、それが無理だと言われたならば、それを解決していけば必ずできるじゃないかと彼女は一貫して言い続けるので、その悩みの棚卸しって言ったら変な表現なんですけども、自分がなぜこれをできないかと思ってるのかという、その一つ一つを細かくこう分析していくと、解決できないっていうことはないような気がしてきたんです。
彼女はよくその境地と言いますか
ですね、16、12歳から16歳の間でよくそんな思いましたよ ね。
素晴らしいですねそういうやっぱり家族とか周りの環境がそうだったんですかね。
そうだと思います。あの彼女自身が、まあ、本にも書いていますが、あの失読症という学習障害を持ってるんですけども、諦めてしまわれる方もいる中、彼女のお母さんというのが、その読み聞かせをコツコツと続け、彼女に本を読む楽しさというのを教えていった人で、彼女はそれを克服したことがとても自信になったと自分でも言ってるんですけども、私から見ると、まあ海に一人で出るっても大変なことなんですが、彼女からしてみると、まあ海に出ることは準備していったのでできるはずだという自信に裏打ちされていたと。でその失読症の克服に関してはお母様の力を借りたんですが、それができてこんな分厚い本をその自分が書けるようになったということ、これもその世界一周に負けないぐらい大きいことなんだというふうに言ってるので、やっぱそういうご家族の姿というのが彼女に大きな影響を与えてるのではというふうに思います。
で、まあ、その本を田島さんが読んで非常に感銘を受け、感動し、はい、ぜひ翻訳したいと。
はい、皆さんにぜひ知っていただきたいと。自分だけじゃもったいないと、なぜ日本で誰も訳してないんだとそれは思いましたから、これは私がしようと。普通そこまで強く思わないんですけども、なんでしょうね、まあ、ちょっと感化されてたところもあるんですが、自分がしなければという使命感みたいなものも生まれて、それから版権交渉、まあ交渉って言っても何していいか全然わからないところから、
あの そこなんですよだって勝手にするわけにはいかない
ですよ。そうなんですよ、どう誰も教えてくれないですし ねそうなんですよ。
しかもね、これがあの要はヨットで世界一周する話ですから、
はい、
要は専門用語いっぱいあるんですよね
はい、そうですね、専門用語。まず最初その版権に関しては相談した方々、最初皆さん ほとんど全ての方から、まあ、友達は大丈夫って言ってくれましたけど、まあ、ちょっとこういうお仕事されてる方に相談すると、まあ、ちょっと難しいんじゃないかとか、素人でもないんですけど、まあ、出版翻訳やったことないのにちょっと無理だよみたいな、まあ、それを跳ねのけつつ、本の力で跳ねのけつつ、出版社をいくつか当たって断られた中、このカンカン坊さんというちっちゃな出版社が、あの、初めての、あなたの初めての読者になりましょうというふうに言ってくださって、あの、嬉しかったですね。初めてだからできないという人もいれば、初めての読者になろうと言ってくださる人もいると。まずそれで、あの、出版社の協力を得て版権取ることもできまして、あと、そのヨット用語に関してはヨットのりさんを見つけ、船のりさんを見つけ、まあ、ちょっと知人でおりましたので、その方にもうしつこくお電話したり会っていただいたり、もう山のような質問を投げかけて、で、まあ、そのヨット用語を調べるのにとても時間を割いていました。
はい、やっぱりそうなんですね。
はい、嘘は書けない。
聞くところによると国でまた違ったりするんですってね、これがね。
あの、オーストラリア の方なので、オーストラリアで使われているヨット用語と、またアメリカのでは違うというのもあり、それを両方伝えても日本人の人はカタカナでも使わないよと言われたり、で、日本、まあ、読者さん読まれるのは日本の方なので、日本 のもしも船に乗ってらっしゃる方が読まれた時に違和感がないようにするにはどうしたらいいのかとか、それを考えて言葉を選んでいきました。
もちろん、そのほら、言葉を選ぶっていうのがものすごく大変な量じゃないですか。彼女自身の言葉ももちろんニュアンスもあるでしょうし、はいはい、世代が違えばね、表現も違うと思いますし、はい、特に彼女は若い10代ですし、はい、すごいその辺の感覚っていうのは言葉を選ぶの大変じゃないのかなと思うんですけど、
初めはちょっとその点が抜けてまして、私がもう彼女の母親のような世代ですので、もう30年違いますからね。なので、あ、正確に33年は違うんですけど
そこまで田島さん言わなくていいですよ、そこ正確に翻訳しなくていいです、はい、
だいたいそれぐらい違うので、ちょっと、あの、日本語が大人っぽい感じがするという指摘を編集者から受けて、
なるほど、
はい、で、気持ちをちょっと16歳の方に、これ簡単に切り替えられるんですよ
いいですね、いつでも少女に戻れる、
はいはい、もう、はい、それほど巨大なとかいう表現はめっちゃ大きいみたいな感、まあ、めっちゃ大きいとは書いてないですけど、多分16歳そういうふうに驚いたんじゃないかなという気持ちに戻り、自分で構成をかけて、で、16歳の気持ちでまた表現を変えていき、文章作れませんので、翻訳ですので、その原文を生かしながら、その感覚も10代でやってみました。
やっぱそうなってきますと非常に手間のかかる作業ですね、翻訳というのは。
はい、去年丸々1年間かけて、はい、まあ、毎日というわけではないんですが、仕事と仕事の合間に、まあ、どちらが合間だったかよくわからないような感じもしますけど、まあ、夜中にやったりですね、ちょっと時間をかけて、構成もにも時間をかけて、後悔しないようにやってみました。
ご自身がその原作をね、
はい、
お読みになった時の感動というのはどうでしょう。自分でこう日本語に翻訳した時に、それはうまく、田島さんの気持ちももちろん入るでしょうけれども、
はあ、そうですね、
表現されてますか、どうですか、周りの方は何ておっしゃってますか。
勇気が出たよというふうに、おっしゃってくださる方たちも多く、私の中では、自分では表現できたのではないかと、 100% ではない、自分が受けたものと全く同じではないかもしれませんが、限りなくそれに近く出せたような気がしています。はい、全力投球してみました。これは
ぜひ皆さんにね、お読みいただきたいなと思うんですけどね、はい、まあ、もう本当に時間手間暇かかるこの翻訳という仕事なんですけれども、
はい、
まあ、ただ日本語にすりゃいいっていうだけじゃないですもんね、これはね、やっぱりね、どうですか、この難しさと言いますか、面白さと言いますか、
翻訳の面白さでしょう。苦しいとこでもあり、私がとても惹かれてるとこでもあるんですが、全くメモリが違う2つの言語、英語と日本語ってまた極端に違うんですけれども、それをどう表現するか、直訳ではなく読んだ方がその違和感なく受け止めるにはどういう日本語にしたらいいのかと、翻訳をするようになって、私は日本語 本語の勉強をとてもするようになったので。
なるほどね、は
い、あの本やもちろん英語を読み解く力も要求されるのでしょうが、それと同じくそれ以上に日本語の力が要求されるお仕事だと思っています。
いやこれからまた次ね、田島さんがね何に感動して何をね翻訳してくれるのか本当楽しみなんですけども、もちろんこれからも続けていかれるんでしょ。
はい、あのドキュメンタリーも今回ドキュメンタリー終わったので、次はできれば小説をやってみたいと。
あ楽しみですね。
恋愛ものとか
恋愛もの
なんかこう大人の恋愛ものとかできたら嬉しいですね。
もう次回作にもぜひ皆さんご期待いただきたいと思いますが、はい、実はですね、まあこの、ジェシカさん16歳これオーストラリアの、ね、はい、彼女なんですけども、今年は実はあの熊本それ日豪協会設立40周年記念式典ということでイベントも実はありますので、はい、ちょっとイベントの情報また後ほどね、はい、紹介したいと思いますので、
ありがとうございます、
は
い、
田島さんもちょっと出演されるやつがありますのでね、後ほど紹介したいと思います。はい、はい、ということで今日はですねジェシカ16歳夢が私に勇気をくれた、この本を出版されました、田島美希子さん翻訳家の田島さんにお越しいただきました、どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ヒューマンラボでした。